CSS ナイト in 青森ボリューム8基調講演高野正弘さんで地方におけるウェブビジネスその生き残りシナリオよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。僕はですね、結構生粋のアップルユーザーでしてですね、Mac 製品を買うために仕事するような、人間なんですけれども、最近結構ですね、iPhone から Android に切り替えて、でそのままですね、iPhone 戻るつもないんだよねっていう方がね、結構いらっしゃるということで、まあ、これはそもそもちょっと使ってみて判断しないといけないかなということでですね、最近 Nexus 5とかね、買ってみたんですよ。で、なかなかもうサクサク動きますし、まあ、結構こなれた感じで、まあいいかなっていう感じなんですけどもですね、ちょっと一個難点がありましてですね、これ電源が入っていない状態ですと、これですね、パッと見て、どっちが上か、どっちが下かですね、わからないということで、まあ、ちなみに iPhone の場合はですね、まあ、白であればもちろんですけど、まあ、黒であっても、やっぱりこのね、ホームボタンっていうのがあるので、どっちかでわかりやすいなということなんですけれども、でそこでまあ僕がですね、苦肉の策として考えたのはですね、この Nexus 5、ここにですね、シールを貼ってみました。こんにちは、ネタなんですけど。はい、ということで始めていきたいんですけれども、今日はですね、次の234のセッションですね、続く内容ということで、私のセッションの基調講演ということなんですけれども、2つのキーワードを、持っています。1つがスキルからセンスへというキーワードと、もう1つがですね、これ、おとといからね、LINE でご販売してますけど、もう1つが寿司というテーマ、キーワードがね、あります。はい。初めての方いらっしゃると思うので、ちょっと簡単に自己紹介しますと、私は高野正弘と申しましてですね、長野県出身なんですけれども、今東京でスイッチという製造会社をやっておりまして、1996年からですね、19期目という感じで、東京で6年くらいのチームでやっております。DTP からスタートしまして、ウェブの方へとシフトして、両方やっている会社なんですけれども、本を書かせていただいたりとかですね、こういった講演とかを、仕事としてやっております。で、この CSS ナイトなんですけれども、さっきも出てきましたが、青森8回目ということですけど、この青森版はですね、実は CSS ナイト今、地方版20何箇所やってるんですが、地方版の走りということでですね、この東京以外、名古屋、まあ、大阪はありますけど、それ以外のところでね、この青森が始まったので、他の地方もですね、じゃあやりたいんだけど、みたいなことで始まっているという感じなんです。でこちらの CSS ナイトは2005年のですね、10月に Apple Store銀座というところで始まったイベントでして、もちろんこれね、CSS に関する内容はないと夜に、やりますよということで始まったんですが、実はボリューム5の段階でですね、長谷川康久さんという方が CSS ナイトから CSS の話はしたくないって言い始めましてですね、もうボリューム5にして CSS 以外のことを結構やってるということでですね、今の定義としましては、ウェブ制作の人が、かかる方がですね、必要なトピックをやろうという、私自身も、制作までやってますので、私自身が勉強したいことなんかを取り上げてやってるというイベントなんですね。はい、ちなみに今ですね、400回を超えるイベントで、約5万人弱という、ね、参加者になっています。で、このですね、スキルから先生、さっき出てきた場所なんですが、2008年、CSS ナイトが4年目に、突入したときにスローガン的なことでね、上げたものなんですが、これがですね、スキルからセンスということで、まあ、どういうことかと言いますと、スキル、つまり、このテクニカルな内容はささっとやっつけて、どんどん次のステージに行こうよというですね、でこれが、まあ、僕の裏テーマということで、CSS ナイトを、ね、やっております。で今日は、ビジネスとしてのウェブ制作ということを、地方ということで考えておるということなので、これについて、やっていきたいんですけれども、皆さんですね、どのくらいの金額帯で仕事されてますでしょうか。まあ、結構ね、増しましたと思うんですけど、僕はですね、結構ウェブのかなり創世期からやってるので、1ページ10万円という時代がありました。すごいでしょ。月給のね、3倍くらいの時に稼いでましたけどね、チカチカってね。で、かと思えば、全部で5万円でやってくれないみたいなね、友達からの案件とかもあれば、ちょっと大きめな案件とかもね、やってるわけなんですけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、値段が合ってないようなものですよね、この業界のものって。で、これに対してちょっと面白い記事がありまして、ちょっと古いんですけど、2001年にですね、日刊デジタルクリエイターズというメルマガでですね、 お寿司なんです説っていうですねコラムがこう出てまして、これ非常に面白いのでまずぜひ読んでいただきたいんですが、ざっくり、言いますのでこんな感じです。例えばお寿司といってもいろいろあるよねと。例えば材料を買ってきて自分の家で作る手巻き寿司もあれば、知り合いのお方が作ってくれる、太巻き寿司もあれば、またこうコンビニで買ってくるとか、テイクアウトのね、お寿司もあれば、回転寿司、また回らない寿司、そして高級店とかね、ということでいろんなお寿司があるよねということで、なので同じウェブといってもまあ誰でもできるじゃんっていうふうに思っている方もいらっしゃいますけど、私たちプロの違いのところ、どこが違うのか、どういったこう差別化をしていくのかといったときに、この規模と価格、そして、成果レベルのバランスといったところをですね、いかにこうお客様にこう納得いただいていくのかというところがポイントになってくるんじゃないかなということをですね、言っているのがこの記事なんですけれども、で、まあ、そのことを考えてみますと、今私たちのこのウェブ制作という仕事はちょっとこう曲がり方に来ているんじゃないかなということで、3つキーワードがあると思います。1つがタッチポイントの変化。どこだと言いますと、私たちは過去パソコンを代表としてウェブサイトを作っていればよかったと。これがここ数年からですね、スマホ、そしてタブレットやなんかも対象として作らなければいけないんですよね。まあ、言うなればマルチデバイス対応ということになるわけですけれども、このように対象となるデバイスが変わってくるということですね。しかしどうでしょうかね。周りを見ていくとどうかなということをちょっと見てみますと、やっぱり東京でもですね、全然一緒だと思うんですけれども、まあ、一つはですね、若年層の方、固定電話引かない、これまあ当然みたいですね、今ね。それからインターネット会社は別に引かなくていいんじゃないみたいなことが多いというね、ことを聞きます。で、一方、シニアの方はですね、なぜか、タブレットラブの方が多いという。なんかね、東京なんかですね、電車乗ってタブレット使っちゃうと大体シニアなんですよね。なぜなんだろうなというちょっと課題なんですけど、まあ、とりあえず、何が言いたいかというと、インターネットにアクセスするという、この端末がパソコンからスマートフォンやタブレットにこう移り変わりつつある、またもう変わってしまっているというですね、統計なんか出たりしますけれども、これはもうこの流れはもう、抑えられないという感じなのかなというところ一つですね。なので、言うなれば、紙をメタファーとした見る、読むといったウェブサイトの作り方から、使うという、まあ、アプリ的な使い方のサイトがどんどん増えてますよね。私たちもそういった使い方をするですね、作り方を知らなければいけないと。まあ、言い換えますと、ただサイトを作って終わりじゃなくて、そこに業務システム、既存のビジネスをどうコネクトしていくのかというところですね、考えて提案して実装していかなければいけないといったところですよね。はい、2つ目、コード化ということなんですけど、例えばレスポンシブウェブデザインとかね、SAS とか、例えば今 UX というのがあるんですね、ペルソナとかカスタマージャーニーマップとかね、いろいろこうテクニカルな単語が出てきたりとか、まあ、そういった概念が出てきて、こういうことを勉強しなきゃいけないなという、ね、ことで、勉強されている方も多いと思います。ただまあね、結構最近この黒い画面、いわゆるターミナルとか使って何かやるみたいなことも結構出てきてますけど、まあちょっとね、私自身もですね、やりきれないなっていう、ちょっと率直なね、ところを持っていたりするんですけど、そういったちょっとこう、もうこのくらいやったらもう終わりかなと思いきや、どんどんテクニカルなことが新しいトレンドが出てきて、勉強するものがなぜか逆に増えているというね、状況ですよね。しかし、3つ目、逆にコーディング不要のツールもどんどん出てきてますよということで、例えば今結構人気あるジンドゥとかですね、またアドビさんではミューズというアプリケーションがあって、こういったものを使いますと、コーディングをしなくて、まあ、イラストレーターとかね、みたいな感じでこう、チャカチャカってやっていけばできるぞという、まあ、そういったようなツールも出てきているという、まあ、さっきのコード化とはちょっと逆の流れの部分も出てきている。まあ、この辺のところがですね、今のウェブ制作というところのトレンドということで、押さえていただけない点かなという。はい、まあ、そういった意味で、このウェブデザインの、この仕事のまあ、単価というかね、お金を決めていく上で、私たちのね、給料がどうやったら上がるんだろうかなとね、私も日々思ってるんですけど、まあ、やっぱり、給料、ね、もらえるお金が上がるということは、ね、この案件の、金額が上がること、また案件が増えること、 まあ、上がるときと考えていますと、それはやっぱりウェブデザインが必要ではないということを認められることっていうのは重要じゃないかなと思うんですけど、実際のことどうかと言いますとね、ニワトリが先か卵が先かではないですけれども、実際そうでもないかなと、そこで私がよく言ってるのはですね、こんなこと言ってるんですけど、ウェブが生活に根付くこと、このことをよく私言ってます。つまりどういうことかというと、ウェブがないと生活するの不便ではないってみんなが思わないと、やっぱり必要性ってちょっと思ってもらえないと思うんですけど、そのですね、こう価値を認めてもらうっていうことはどうでしょうかね。こう今ウェブ出てきて10年15年くらい経ってますけど、実際自分の親が使ってる方って全く使ってないですし、多分皆さんの周りもですね、ウェブなんかなくても全然 OK っていう方が多いんじゃないかなと思うんですね。で、一方、ウェブを使うためにはインターネットが必要で、インターネット回線が必要だったりとか、パソコンが必要だったりしますけど、そういったものもない方が多い。ただそれはですね、スマホが出てきて、ちょっと状況が変わりつつありますけれども、こういったところを考えていきますと、ちょっと、悲しいことだなと思います。はい。でですね、私がちょっと思うのはですね、デジタルデバイドっていう言葉がありますよね。デジタルデバイドは、そういったそのパソコンとかインターネットを持ってない方が得れる情報が、そうじゃない方に比べて少なくなってしまうといった状況のことをデジタルデバイドと言ってるんですけど、私よくですね、逆デジタルデバイドというのがあるんじゃないかと。というのは、私たちはパソコン、インターネットがあって当たり前で、Facebook、Twitter とかね、あって当たり前で、そこでね、いろんなことできるし、情報も取れるし、離れていても全然仲良くできるしみたいなね。でもそうじゃない方は結構普通というか、私たちが異常なところがあると思うんですよね。はい。そこでさっきの生活を根ざすということを考えますと、例えば、あるお店に行きたいなということを考えて、なんか例えば電話番号何番だっけとかね、今日やってんのかなとか、何時までやってんのかなとかね、また何時からやってんのかとか、そもそも潰れてないかとかですね、も含めて、そんな情報さえちゃちゃっとウェブを引いて出てこないというわけですね。例えば今だと Google プレスとかね、ありますけど、定休日とかだと載ってないし、何時までとか載ってないので、やっぱり何か、ただ場所が分かっても、その本当に行ってやってるのかどうかも分かんないし、みたいなね、状況なので、やっぱりそこが必要なものとして認知されているとは言えないんじゃないかなというふうに思うんですね。はい。そこでですね、今日はビジネスとしてのということなので、ちょっとウェブから少し離れつつもありますけども、このビジネスとして継続していく上での原理原則ということをちょっと考えてみたいと思います。これを言うなれば、この部分もスキルであり、センスであるというところなんですけどもですね、まず会社の寿命、ちょっと人になってますが、法人と言ったりしますからね、これちょっと会社と考えてみますと、例えば100社あったとすると、よく言われるのが1年経つと、大体半分ぐらいになってるよね。で、5年とか、ね、3年とか経つと、20% とかぐらいになってしまうと。で、さらに10年とか経つと、残っているのは大体2、3社ぐらいだという、ね、統計があります。実際そんな感じかなということなんですけども、で、さらに今最近会社の寿命、昔は30年説とか言ってましたけど、同じ業態で会社が継続していくというのは、もっともっとどんどん短くなってきますよということなので、ことですよね。で、ウェブということを考えてみますと、案件をこなすことと、それから会社を存続させる、会社だってフリーでも、ね、もちろん同じですね、事業として、継続してくるということは全く別物。つまり、いくら能力が高く、スキルがあっても、会社を、事業をですね、やっていくというのは、ちょっと違うスキルであったりしますということを考えていただきたいんですけど、言うなれば、ここですね、いくら仕事ができても、例えば、今週の仕事がない。ちょっと困りますよね。ラッキーって思う反面ちょっと心配だなっていうね。逆に、今週は2倍仕事があります。これも困りますよね。やっぱ仕事ってこうコンスタントにいい感じになると困る。これもフリーでもね、会社でも一緒ですよね。これ結構重要ですね。じゃあ、ということで、ちょっと皆さんですね、これをちょっとクイズとして考えていただきたいんですけれども、ちょっと条件を見ますね。例えば、案件で1000万円の案件がありました。皆さんちょっとやってもらえませんかという、ね、ことが来ました。で、支払い制度60日です。 支払いサイトというのは、納品してからお金をもらえるまでのことを支払いサイトと言います、この期間で、この案件を受けるのに皆さんの口座に、また皆さんの会社の口座にいくらないと受けれないのか。じゃあ例えばこれ何人でやるとか、例えば一人の給料がね、いくらでやるとかあると思うんですけど、まあその仮定で結構です。まあちょっと仮定と言われたところだと、じゃあ3人で受けて、一人の給料が25万円ということで仮定で、皆さんの、口座にいくらなければ受けれないのか、これちょっと計算してみてください。ちょっとよくわかんない方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと隣の方とかね、相談しながら、2分差し上げますから計算してみてください。はい、取り組み方は全までどうぞ。じゃあスタート。制作期間もですね、あの仮定で、じゃあこう計算するよという仮定で結構ですから、伸びたりしますので、ね、よくわかんないとか自分で勝手に数字で、ね、打ち上げて考えてください。じゃあちょっと終了しましょう。そんなの楽勝だよって方もね、何言ってるか分かんないって方いらっしゃると思うんですけど、会社員でやってもね、これ計算できないとまずいと思う、まず点できた方がいいと思うので、ちょっと聞いてみてください。例えば3人で受けますよといった場合に、月給いくらなのか、まあ、さっき一応25万円ですよねって言いましたね。一応これスライド全部ダウンロードまたできますからね。はい、で例えばよく言うのが給料の2倍働きなさいよなんて言いますよね。やっぱりこの給料を払うのに会社っていろんな経費がかかっているということで、維持費がね、かかってますから、まあそれ単純に倍だと考えますと 3×25×2 なので150万円だよねということですよね。つまり1ヶ月150万円の売り上げがないと、この会社回らないよねということですね。で、かつじゃあその仕事が、入金いつなのと考えてきますと、仕事を始めてから終わるまでの期間、仕掛かりといいますね。そして、仕掛かりをして、仕掛かり終わって納品した後に、さっき60日というね、サイトだったので、2ヶ月後ということなので、そうすると、現金化されるまで仕事をスタートしてから6ヶ月後なんですよね。そうすると、単純に6ヶ月かける150万ですから、900万円。900万円ないと、会社やばいということですね。つまり、1000万円の仕事を受けて、おーと思っても、その前に、給料未払いが生じるか、ね、絶対給料未払いになると仲悪くなりますからね。ですから、その、なんていうんですかね、今度は体力って言ったりしますけれども、高い案件っていうのは、まあ、良さそうな気がしますけど、やっぱりもう仕事というのは、入金されて初めてお金になるっていうね、こういう原理原則がありますので、まあ、これちょっと覚えておかなきゃいけないのかなということですね。もう一回ちょっと整理しますと、開始してから納品するまで、これも仕掛かりと言いますよね。そして仕掛かりをした後に、この、請求してから入金までの期間を、この期間を支払いサイトと言います。で、請求するまでに研修という作業がありますよね。これで OK ですよっていうね、その研修がされないと請求書を出せないわけなんですけども、なのでちょっと意地悪なね、クラスさんですと、ちょっと研修をずらすとね、月またぐのをずらすとか、そうするとまた1ヶ月30日延びたりとかね、ありますし、支払いさんで60日なのに60日後なんか手形が来たみたいになりますよね。さらにこう90日後とかになりますと、もう恐ろしいことになってしまうと。特に案件が規模が大きい方が手形になりやすかったりしますからね、恐ろしいということですね。なので、仕事がそれなりにあって、 順調にこなしていて、ものすごく忙しくても現金がショートしてれば会社は続かないというね、もう本当に原理には言うまでもないことですね。はい、ですからもう単価の高い仕事ってなんかかっこよさそうでおーって感じしますけど、そんなに僕は実は美味しくない、美味しいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ちなみに僕の好きな仕事はですね、単価の高い仕事じゃなくて単価系の仕事。来週月曜日はできますか？やります。もう金額の企画やりますって言いますね。なんでかというと、長ければ長いほどね、直しとかね多いんですよね。それよりも短いと直し少ない、もうバンバンって終わっちゃうんですね。こんな楽な仕事ないですよね。つまり手離れがいいっていうね。もちろんやっぱり長い時間期間をじっくりかけて練っていくというのも重要ですけど、会社のある部分はやっぱり手離れがいい仕事で、どんどん現金化していくということがやっぱりですね、重要なんじゃないかなと。でさらに、さっき60日って言いましたけどね、今だとこう下請けのところとかになりますと、どんどん短くなってきつつありますが、やっぱり支払い制度、もうすぐ払ってくれる人、もう大好きですね。先に払ってくれる方とかもね、嬉しいということでなんです。はい。で、もう一つが、売上があって、経費があって、こう利益がありますよということなので、例えば1000万円の仕事を受けても、1200万円かかってしまったら、赤字ですよね。やっぱり大きい仕事ってやっぱりそういった細かい計算がしにくいので、そこら辺がちょっと甘くなりすぎですから、甘くなりがちですね。なのでそもそも利益が出ているのかっていうことをもうちょっとシビアに考えていくということを考えてみますと、ちょっと大きい案件ほどちょっと難しいと思います。はい。でここから結構重要なんですけど、他人の靴を履くっていうね、言葉だというかね、言い回しがあります。つまり他の人の視点に立って考えてみようよということを他人の靴を履くというんですけども、で皆さんちょっと今日考えていただきたいのは経営者の数字というのを考えていただきたいですね。これどういうことかと言いますと、例えばこれね、新宿歌舞伎町の、ロボットレストランに行った時の写真、別にこれ見せたわけじゃないですよ。あのね、あの、まあ、これ見なかったかもしれないですね。で、まあ、何を言いたいかというと、今ね、ちょっと上がったんですけど、僕に行った時は、4000だったんですよ。で、4000でね、高いなって思う人もいれば、おお、安いじゃんって思う人もね、いろいろ言ったと思うんですけど、個人で出すお金の高い、安いと別に、経営者の方はですね、私もそうですけど、パッと見て、あ、4000円でこう何人入っていて、これ3回転するんだよね。で、これそうすると、ね、定期日何したから、ね、月でこう、いくらでしょう。え、彼女と時給いくら、何人いてこれ赤字じゃないみたいなね。これ多分ね、2分くらいで、早い人ね、もう30秒でペペペと計算しちゃうんね。じっくり細かい数字じゃなくてもいいので、ざっくりこういう計算をするということ。で、ほとんどの経営者の方がね、やるんですけど、まあ、これをね、経営者の数字と言います。つまり、私たちが個人として感じる数字と別に経営者がああって思う数字は別だよと。ですからその数字で話をしてあげると話が通じるということですね。経営者のない方は、考えていただくといいんじゃないかなという話なんです。はい。で、まあ有名なんですね、セオドラ・レビットという方がね、よくこの言いますが、ドリルを買おうという人はドリルが欲しいんじゃなくて穴を開けたいんだね、ありますけれども、ウェブサイトを作ってくださいといったオーダーはウェブサイトを作るということが私たちはもう命令になってしまうんですけど、これはあくまでも発注側からは手段でしかなくてということですよね。はい。ですから例えば利益を上げたいのか、またはそれで、採用をしたいのか、または問い合わせコストを下げたいとか、いろんなこう思いがあるわけですけど、そこはどこが解決したいのかというところをやっぱり見極めなければいけないと。まあ、それを突き詰めていきますとね、ウェブでなくてもいいんじゃないっていうのも結構あるという状況ですね。はい。ということで、経営者の視点、もう一回ちょっと繰り返しますが、発注者はウェブを作りたいんじゃなくて、ウェブを、まあ、一つの手段としてしか見ていないよということを私たちはもう一回ちょっと考えなきゃいけないということですね。ですから、企画提案するときに、なんかね、もう今のレスポンシブどうとかね、なんか言っちゃいますけど、まあ、ぶっちゃけどうでもいいことですよね、経営者にとってはね。まあ、その好きな方もいらっしゃいますけど、やっぱりその経営者の視点で提案するということを考えていきますと、 絵本を2つ。1つはいくら儲かりますよねっていう話をしてあげること。でもう1つがいくら節減できますよと。例えば、電話対応が非常に多い会社であればこれこれのものを FAQ のページをね、もっと充実させることで、人員1人削減できるんじゃないですか。あ、じゃあ月30ぐらいいくのかなってことであれば、あ、安いじゃんって話になりますよね。ですからそのページがいくらっていうんじゃなくて、その数字の話をしてあげるということです。はい。でですね、今日ちょっと昨日言ったのが仕事がですねどう生まれるのかという、ね、ことなんですけれども、私も思うのはですね、やっぱり、すごくいいサイトを作っていれば仕事は自然に来るかっていうと、やっぱりそうじゃなくて、そういうケースもありますけど、やっぱりあの人っていう人に多分お願いするんじゃないかなと思うんですよね。で、浮かばなかったら誰かいないって言って、なんか紹介してもらったりとかね。ですからやっぱりこの思い浮かべてもらうことっていうのは、ね、非常に重要なんじゃないかなと思うんですよね。なのでやっぱり、そのために出会うわけじゃないんですけども、やっぱりこのスキルを上げることは重要ですけど、やっぱりあの人だったら頼めるよねっていうことをですね、思ってもらえることっていうのは重要と。その時に、一つはまあ実績で、一つは信用、そして、期待感としてもね、ちょっとできないかもしれないけど、ちょっとこの人やってみたいみたいなことも、ね、重要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味では、この紹介というのは非常に強力なんじゃないかなと思うんですけれども、二つ目にとられます。一つは値引き競争に巻き込まれにくいですよね。自分から言うよりもこの人ちゃんとやってくれるよって、ね、言われたらいくらだけどみたいなね、値引き競争に巻き込まれにくい。そして、これ重要ですね。支払いに関するリスクを回避しやすいというね。やっぱり誰かの紹介で言ったらその誰かの顔を潰すことになるので、そこのね、牽制が働くということがちょっと重要なのかなと思います。はい。じゃあ、ちょっと後半なんですけど、生き残りシナリオということで、このウェブ制作というね、仕事をしてくれて、考えていきますと、まずちょっと整理しますと、まあ、今日いろんな方いらっしゃると思いますけど、発注する方がいて受注する私たちがいるというね、まあ、そうじゃない方もいらっしゃいますが、ということでちょっと、視点を、ね、設けてやっていきますと、この受託という構造をやっていくということですね。基本的には焼き畑農業、サイトを作って終わりました、また作って終わりましたというね、繰り返しですと、ね、その一個一個の単価がどうっていうね、単価というかね、クロスがどうっていう、クロスで総合的な、金額いくらなのかっていうことだけなんですけど、それ以外のことを考えなきゃいけないということで、ちょっといくつかですね、書いてみましたけれどもですね、なのでこの受け負いという、この仕事を受けるという方向性と、それ以外ということで言えるんじゃないかなと。まずこの受け負いということを考えてみます。一つが職人技を極める、むちゃくちゃすごい人になる。例えば、先日ね、オバマの人に来てなんか寿司接待してたっていうことですけど、このお寿司屋さんね、一人3万円らしいんですけど、そうですよね、すき山志次郎さんというなんかね、映画にもなっているらしいんですけどね。まあ、ですからウェブ業界で言いますと中村優もなるみたいな感じですかね。まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、ちょっとヘビーだなということですね。逆にですね、なんかね、あんまりこういう、ウェブなどの仕事に来ないっていうね、噂もありますけどね、高そうなんじゃないかとかね、忙しそうなんじゃないかみたいなことね。はい、2番目、回転寿司を極める。つまり、安く早く、それなりに美味しいもの、それなりにいいサイトを作るということを、どんどん回すんですね、ということですね。で、3番目、定期的なデリバリー、まあ、メンテとかを、講習とかを、まあ、これももちろんやっていただく仕事が多いと思います。で、4番目、歩合制ですね。サイトの売り上げに応じて、お金をもらえるような、契約をして、そして継続的にサイトに手を入れていくという、つまり、受注というところじゃなくてパートナーとしてやっていくというところ、コミットしていくということですね。ですから、ね、レベニューといった場合にはよく多くのケースでは最初の制作費をもらわないというですね、いうような契約をする人が多いようです。ですね、でそこで、まあ、受け入れというのを考えてみますと、今やっているものとこの辺のところが考えられますけれども、さらに、ちょっと考えてみますと、 例えばウェブだけじゃなくて、やっぱり紙もね、みたいなことも出てきますから、プリントメディアも受け継ぐとか、または、いただいた材料をただ加工するだけじゃなくて、いやそもそももっとロゴ変えた方がいいじゃんとかね、なんかそういったところをデザインの、力が出てくるという、まあ、これは、まあ、今日の、ね、他のセッションで、このようなところが出てくるということですけれども、そして、こっちがですね、右側が私たちほとんどやってる人が少ないのでやっていくべきな、なんじゃないかなと思うんですけど、一つが自分たちでサービスやプロダクトを作っていくと、でそれに応じてそれによる継続的な収入を得る、またはバイアウト、売却をすると、事例としましてはこの締め切りとかね、モバツイートとかが、あるのかなという感じですね。実際大変みたいですよね。今ね、ASO っていうね、SEO のオプティマイゼーションのこういろいろありますね。EFO、エントリーフォームエクス、オプティマイゼーションとかね、LPO、ランディングページオプティマイゼーション、最近ね、ASO って出てきました。アップストアオプティマイゼーション。アップストアで売れるためには、ただどういう20円に入らないとやっぱりね、露出されないと。じゃあ入るために、ね、このタイミングでこう、なんかキャンペーンみたいなね、露出をしてみたいな、そういったこう、ことを考えていくみたいな考えが出てますけど、まあ、それちょっと置いておきまして、そして、これがねちょっと面白い事例なんですけど、自社で EC をやる。これですね、今日高松の、ね、方が来てますけど、高松のゴーフィールドさんという会社さんがですね、自社 EC というのをやってましてですね、でこれでいろんなこうものを売ってるということをやってるんだけど、例えばですね、このですね、日焼けのね、日焼け防止の帽子みたいなんですけど、この人ですね、ウェブデザイナー、山田玲子さんっていうね、方なんです。恵理子さんですね、っていう方なんですけど、がモデルになってやってるということで。ですから、そこで売れるということもいいことだと思いますし、実際に自分たちがその当事者になることで、そのお客様の気持ちもわかるし、そこでやったいろんなことが、ノウハウが、こうね、やっぱりフィードバックできるわけ。で、まあ、いろいろ2倍3倍美味しいんじゃないかと、言ってましたけどね。まあ、いわゆるお客さんから言いますとですね、そのノウハウの自分たちが売れるでしょうっていうね、そういったエビデンスになりますよね。そしてですね、アフィリエイト。まあ、僕もどうかなって感じしますけど、結構ね、アフィリエイト業界の方でね、こんなこと言ってます。プロのデザイナーの人たちが、ウェブデザイナーの人たちが始めたら怖いって結構言ってますね。ですから私たちの、アフィリエイトいいかなって、ちょっとどうかなと思いつつも、その私たちのノウハウやスキルや経験を、ただ受託の制作だけじゃなくてと考えますと、まあ、こういった、ね、方向性もあるんじゃないかなと思いますね。まあ、言えなれば、さっきの焼き畑の逆、チャリンチャリンビジネスの認定しますけど、どういうふうに継続的にお金が入っている仕組みを作るのかということを、ね、考えていかなきゃいけないかなという感じですよね。はい、まとめてみますと、ね、この3つです、ウェブ制作以外の領域に広げていく、つまりウェブですよということにこだわりすぎない、もうちょっと広く、仕事を受ける、広げる、もちろん自分でやる、全部やる必要ないですよね、じゃあこれだったらこういう人がいるので、うちで、ワンストップで受けますよっていう提案できる。そして2つ目が先ほど出てきました、ノウハウを生かして別の収入を得る、継続的な収入を得ていくということですね。で、これ、ね、3番目が一番大事なんですけど、ビジネスにコミット、ブースト、ビジネスのですね、ブースト、ビジネスの利益拡大にコミットする。まあ、さっき言うと、レベニューシェアとかね、そういったところに出てきますけれども、つまり、ただ作って終わりじゃなくて、作ることで、利益が上がるといったところにコミットしていくと。そこに責任を持ちますよ、というところですね。またはそういった数字でそこのところを、説得していくというかね、説明して、そして継続的に、修正を、ね、加えて入れながら、リファインしていくということですね。ただそのためにはやはりですね、もっとビジネスの領域に立ち入っていくと、そのためには平等な関係になるというね、話を聞いてもらえないので、業者ですよという立場でですね、こういったことは難しいのかなということですね。で今日は地方のウェブというテーマなので、ちょっと考えていきますと、ナショナルクライアント、 誰も知ってるクライアント、例えばね、うちナショナルの仕事やってますみたいなことを言うと、おおみたいな感じがしますけど、まあ、そういう会社って、まあ、ほとんどもね、僕たち、ほとんどもね、大丈夫な会社なので、大丈夫でもないですけどね、まあ、そちらを置いておきまして、でやはり、このね、地方の企業とか、中小企業こそが Web のパワーで化ける可能性がある。そこはやっぱり Web のね、面白さなんじゃないかなということで、まあ、これがですね、この後のセッションで、出てくるんじゃないかなということなんですけども、でさっきのこうちょっとまとめ的なことですけど、この生活者はやっぱり Web あんまり見てない。僕たち以外ですね。ですから、Web だけに、とどまらずに、まあ、既存のこうメディア等々とのこうミックスとかをもっともっと私たちはやるべきじゃないかなというふうに思います。でまた、その地方ということを考えていた場合に、これはちょっと申し訳ない方が多いと思うんですけど、地方のものを地方にアピールしていく、これちょっと私が勝手に考えた動画なんですけど、B2B の、ね、変形版みたいな感じなんですけどね、のかまたはその地方のものを全国に対して、また例えばね、ピンポイントで九州に対してアピールしていくみたいな、ね、こともあると思うんですけど、それをどこにアピールしていくのか、ただやみくもに、露出していきますじゃなくて、そこのところのですね、切り分けというのはちょっと重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まとめに入りたいと思うんですけど、私たちはですね、ウェブ制作ということで培ってきたスキルというのは、サイトを作るとか、コーディングなどとかってですね、まあ実はどうでもいいっていうかですね、まあ、これはまあやってできて当たり前の話で、これ以外のところがですね、私たちの一番重要なことだと思うんです。っていうのが、コミュニケーションデザインっていうことだと思うんですけど、つまりどういうことかというと、誰に何を、どのように伝えれば伝わりやすいのか、いったところを私たちが心を砕いてきたわけですよね。つまりそれが例えばどういう文章にするのか、どういうレイアウトにするのか、どういうページ用にするのか、例えば同じページの中でもどこにこういうのを置くとどういうふうに、ね、お客様が、ね、クリックされやすいかとかいったところを考えていくというのが私たちのコアのスキルなんじゃないかと思うんですね。まあ、もちろんどういう写真を使うかとか、じゃあだったらこう写真じゃなくて動画の方がいいよとかね、いうことでそういったことをね、選んで切り分けていく、はい。例えばですね、こうジンというさっき出てきた、コーディングなくして使えるツールというのがありますよ。じゃあ私たちの仕事減るのかなというと、実際そうじゃないよねということで、例えば、ジンドゥを使ってサイトを作ってみました。まあ、それなりにはできるんだけど、やっぱりそこで多くの方がつまずくのは、じゃあ、もうちょっとこう文章をね、洗練したいとか、いい、かっこいい写真を載っけたいとかね、まあ、もちろんそこで自分で、撮影を勉強する方もいらっしゃいますけども、やっぱりそこで、あ、こういうプロとの違いっていうのはここなんだなということで、こう実感される方が結構多いようなんですよ。ということで、ちなみに人類では、エキスパートサポート、失礼、ホームページリメイクというサービスをやっているということでですね、今日もね、やってらっしゃる方いらっしゃいますけども、そのプロの方が、いくらで、ね、そこの手こ入れをしますという、ね、ことをやってらっしゃるんですけど。はい。そして、何度も言ってますけど、目先のテクニカルトレンドに、ね、振り回されないと。だけど、抑えていくのは大事ですよね、ということですね。そして私たちの、やってるものをどんどんどんどん変わってきます。例えば PC から Web、 例えばミクシーだったものだと Facebook とかですね。なのでどこかに依存しすぎないで、そして新しい流れとかね、トレンドとかを、把握していくということが重要ですね。でもこれですね、もう言い切ってしまいたいんですけれども、積み上げでの生産コストもですね、この見積もり成績をするフェーズはもう終わりつつあるんじゃないかなと。繰り返しますが、このビジネスのブーストにコミットしていく、そこのですね、企業が残っていくんじゃないかなというふうにね、考えて、私は考えます。なので、これも繰り返しになりますが、やっぱりこのクライアントの真の欲求、これがね、どこにあるのかをちょっと見極めて、それを実現するというところに私たちのコアな仕事のですね、意味があるといったところを考えていきましょう。はい。ということで、今日はですね、残りのセッション、でですね、この辺の実例ということでいろいろですね、出てきますので、そのまま使えるものもあるでしょうし、なんかちょっとヒントになるというものもですね、いろいろあると思うので、 思います。はい、ということで私のセッションを終了します。ありがとうございました。